はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の乙武です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は007 No Time to Die について話したいと思います。この映画は2021年制作のアメリカ映画で164分。で、監督はキャリー・ジョージ・福永で、脚本が、多いんですよね。ニール・パービスさんとロバート・ウェイドさん、キャリー・ジョージ・福永さんと、フィービー・ウォーラー・ブリッジさんという4人ですかね。はい。で、映画 .com の説明を読むと、ジェームス・ボンドの活躍を描く007シリーズの25作目、現役を退きジャマイカで穏やかな生活を送っていたボンドのもとに CIA 出身の旧友、フェリックス・ライターが助けを求めにやってきたことから平穏な日常は終わりを告げるという話です。うん、で、まあ、これはシリーズものなので、二人の立ち位置というか、過去作との関係をまず言おうと思うんですけど、うん、
はい。
僕は、去年まで007一本も見たことなくて、
そうだったね。ほうほうほう。
はい。一本もマジで見たことなくて、
はい。
で、なんか BS、TBS で、
うん、
毎週一本ずつ、一作目からやり始めたんですね。
うんうん、
まあ、吹き替えですけど。
うんうん、
で、ショーン・コネリー版ですね。だから一作目だから。
ははは
で、まあ、毎週、途中なんか飛んだりっていうか、その、今週はお休みで、次の週に、その続きからみたいな、まあ、あって、1年間ぐらいかけて、やってたんですけど、
うん
うんまあ、自粛期間もあって、僕は、毎週見てて、
はい。
で、去年、本当は去年の10月ぐらいでしたっけ ?11 月でしたっけなんかまあ、公開するタイミングがあった時に合わせて、毎週やってたんですけど、
はい、
放送それがまあ、飛んだから、
うん、
まあ、結局、ちょうどいいタイミングではなかったんですけど、だいぶ前にまあ、一回見終わって、
はい。
で、僕はほぼ一周しかしてない状態で、
うん、
本作に臨んだっていう感じですね。はい、だからまあ。
全部を一周したということ
ね。はい。まあ、ダニエル・クレイグ版に関しては、ちょっとまあ、2回見たやつとかもあるんですけど、でもそれ以外に関しては基本的に1回しか見てないです。はい。で、おとぎさんはどんな感じですか？
僕も全く見たことなかったんですが、
はい。
マスターみたいに予習はしないで、
はい。
ノーガードで見に行きました。
はい。だから今回25作目が初めてってこと
です、ね、そういうことになります。
はい。なので、今回めっちゃ浅い話しかしないし、
はい。
だから多分007はもう、オールドファンから、まあ、オールドファンだけじゃなく、こう、うん、すごい好きな人いっぱいいるシリーズじゃないですか。まあ、マーベルとか、
はい。
なんだろう、スターウォーズとかに並ぶような、
そうですね、
まあ、シリーズなので、はい、まあ、詳しい方はいっぱいいると思うので、
はい。
まあ、浅々なんで、まあ、それをご理解して聞いていただければなと思いますし、はい、あとはまあ、今回でダニエル・クレイグ版が終了ということで、
うん、
いろんなまあ、ダニエル・クレイグ版に限らず、その007のネタバレをするかもしれないので、お気をつけてくださいというか、まあ、だから本作に限らずネタバレはありますよという、
はい。
はい。感じですかね。
はい。まあ、僕と同じ立場の人が聞いていただいてもいいと思いますし、
はい。
まあ、クロートの方は初めて見る人はどんな感想を抱くんだろうかみたいな、
う
ん、
そうですね。
はい、楽しみ方でよろしいかと
思います。はい、そうですね。はい、じゃあ、まあ、まず、計算の感想をじゃあ、お願いします。
はい、No Time to Die は、面白かったです。
おお、面白かったんですか、
はい、面白かったです。
おお、はいはい。
もう、とっても豪華なアクション映画だなっていう感想ですね、僕の感覚としては。
はい。
まあ、しょうもないことを言いますけど、アイスクリームで言えば、ハーゲンダッツみたいな映画だなと思いました。
はい、いや、ほんと、まさしくそうですね。
王道っていう感じで。
はい、まあ、はい、はい。
まあ、王道っていうのはこういう感じなんだろうなと思いながら僕は見てました。はい。で、先ほども言ったんですけど、007は初めて劇場で見たんですが、
はいはい。
まあ、ジェームス・ボンドとか、007という、言葉は知ってます。
はい。
で、まあ、スパイものというかね、
うん、
そういうシリーズがすごい長く続いているということは、まあ、知ってたんですが、
はい。
細かい設定とか、
はい。
そういったことは全然知らなかっ ったけど、もう予習とか何も調べずに見に行きました、あえて。
はい。
はい。で、良かった点を4つほど挙げたいと思うんですけども、
はい。
まず、劇版がとても良かったなと思います。
おう。
音楽ですね。
はい。
で、冒頭に、多分一番最初ですけど、テーマ曲みたいなのが流れますよね。
はい。
ちょっと名前はわからないですけど、007といえばこの音楽。そして、なんだろう、銃口みたいなものが、
はい。
ジェームズ・ボンドを狙ってるけど、ジェームズ・ボンドが振り向いてピストルを撃つというシーンですね、
はい、
お決まりの。
はい。
あれが、あれは最初だったかな、中盤にも一回あったと思いますけども、
はい。
と音楽ですね。これで僕は一番テンションが上がったかもしれないです。一番最初に。
はい。
で、おぉ、007を見ているという感じがして、
はい。
ちょっとバカみたいな感想なんですけど、
はい。
あの、すごいワクワクしましたね。
はいはいはい。
これが007かっていう。
はいはいはい。
あの、まあ、これみんな好きなんだろうなっていうところがよくわかりましたね。
はい。
で、もいきなり序盤、逃走劇みたいなのから始まるんですけども、
はい。
で、まあ一通り一旦一段落して、
うん。
5年後みたいになるじゃないですか。
うん、うん。
まあそこいきなり5年も経つのかとかちょっと思いましたけど、
はい。
あの、その間にその、ビリー・アイリッシュの No Time to Die という音楽が流れ、
はいはい、
あの、エンドロールじゃないですけど、何ですかね、アニメーションというか、
うん、
あの、そういう、なんて言えばいいですかね、あれはね。まあ、そういうのが流れて、その、
はい、
まあ一連の最初からそこまでの流れはなんかすごいかっこいいなと思いましたし、
うん、
スタイリッシュというかね、
はい、
まあ、こういう感じでとか、うん、すごいいいなと思いました。
お
う、はい。で、2点目なんですが、
はい。
まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、スパイアクション映画の王道っていう感じの、
うん、
まあ、豪華で、かっこいいアクションですね。
うん、
まあ、カーアクションも含めてなんですけど、
は、う、い、
ん。それと、まあ、スパイグッズみたいなところですね。
はいはいはい、
これは面白かったですね。
うん、
で、まあ、これはあの、何ですかね、そこを突っ込むつもりは別にないんですけど、
はい。
その、ジェームズ・ボンドは絶対に弾が当たらないところとか、すげえ強いなっていう感じとか、絶対に やられない。
フォークアイぐらいは強いです
よ、ね。それはやっぱり、あの、すごいなと思いましたし、
うん、
まあ何よりその、ダニエル・クレイグは、まあ、まあ言ったらもうおじさんなんですけど、
はい。
かっこいいですね、やっぱり。
うん、
その英国紳士的なところというか、
うん、
なんていうか、古き良き、格好好きの、男のかっこよさみたいなところを追求してる映画だって思いましたね、
うん。
まあ、こういう男性に憧れる男性像というかね、そういうのの象徴的なものだなっていうのをすごい感じます、うん。まあ、あの、まあ、今、そういう男性が必ずしもそういう価値観が一番っていうことはもちろんでしょうし、
はい、
多分制作陣もそんなことは分かってると思いますけど、あえてそこを追求しているか、はい、その伝統的なものをちゃんと描いてるんじゃないかなっていう感じはしましたね。うん、あと、あの、やたらと酒を飲むシーンが あるのが、あの、過去作全然わからないんですけど、
はい、
なんかお決まりなのかなとか、
うん、
マティーニをすごい飲んでみたりとか、
はい、
あの、まあ、細かいこと言ったらね、あれですけど、飲んで銃撃ったら当たんないんじゃないかなとか思って
る。ああ、確かに。ああ、そうですね。確かに。
その辺ね、なんか、
うん、
あの、突き詰めていけば、あの、飲酒はやめといた方がいいかなとか思いながら、うん、それでも強いところがやっぱりすごいのかなとか思ったりとか
、
思いましたね。はい。それが今2点目で、
はい。
で、3点目としては、これは他の作品はどうなのかわかんないですけど、
うん。
現在、まあ、ですから、ジェームズ・ボンドが引退して、
はい。
現在の007ですよね。女性がなってるわけですよね。
はいはいはい、はい。
ノーミという方ですね。
はい。
ラシャーダ・リンチが演じてますが。
はい。
この人とか、それから、はい、あれはどこでしたっけ、場所ちょっと忘れましたけど、あの、もう一人女性が出てきますね。パルマという。
パルマ、はい。
はい。アナ・デ・アルマスという方が演じてますけど、はい、まあ、この二人が女性で活躍するんですよね。
はい。
ただ、あの、ジェームズ・ボンドだけが活躍するんじゃなくて、女性が二人活躍する、女性もちゃんと活躍するっていうところが、いいなと思いました、
うん。
現代っぽいかなってちょっと思ったりとかして、 その描き方とか、かっこいいなと思うシーンやっぱあったし、
うん。
それは良かったですね。
うん。
まあその辺、これまでの流れはどうなるかちょっと聞いてみたいところはありますけども、
うん。
っていうのが3点目で、4点目は、まあ、この、本筋とはま関係ないかもしれないですけど、
はい、
このお話に出てくる兵器みたいなのが出てくるんですけど、
はい、
その仕組みみたいなのがちょっと面白いなって僕は思いました、ね。その、まあネタバレになりますけども、
はい、
DNA を解析して、
うん、
その標的の DNA を解析して、そいつだけを殺すみたいな兵器ですよね。
はい、
実際に可能かどうかわからないですけども、
うん、
まあなんか、ありそうだなって思いますし、それすげえ怖いなっていう感じはありまして、うん、
はい。
まあ確かにそれは最強の兵器と言えるかもしれないなっていうところはありましたね。
うん、
その辺の描き方も面白かったなって思います。
うん、
はい。そんなとこが大体良かった、面白かったなっていう点で、
はい。
うん、で、実は結構僕が気になった点はありまして、
はい。
まあなんでしょう。あんまりこういう映画で細かいところをつつくもんじゃないとは思いますけども。
はい。
はい。まあ、細かいところじゃない点で一つ言いたいことがあるとすれば、はい、まあ、今回、仇役のサフィンという名前で、
はい。
レミ・マレック。
ラミ・マレック。
ごめんなさい、ラミ・マレック。
はい、
ラミ・マレックですね。が出てきますけど、
はい。
とか、あと、ブロフェルドという人物が出てきますよね。はい、
クリストファー・バルツが。
はい、刑務所みたいなとこに入れられてますよね。はい、あと、なんか、仲間なのかわかんないんだけど、やっぱり敵だったみたいな、アッシュっていう人物が出てきますよね。
はい。
まあ、主にこの人たちなんですけど、この人たちの目的が僕はちょっといまいちわからなかったですね、見てて。
ああ。
うん。一回しか見てないんですけど、僕は。
はい。
まあ、サフィンは、なんとなくわかるんですけど、
はい。
まあ、そもそも、ブロフェルドっていう人は、多分これは前から
出てきて、見てないから分かんないですよね。
前から出てきてるんだろうなっていうのは分かるんですけど。
はい。はい、そうですね。いきなり出てきますもんね。
そうです。だから、この人はどういう人で、
うん、
何を目的にしてた、何を企んでた人なのかなっていうところとか、はいはい、で、一番アッシュの立ち位置が僕はよく分からなくて、まあ、なんかスパイだ、はいはい、スパイというか、裏切り者だったみたいな。
CIA の、政治的になんか入れられたみたいなの言ってましたね。
ですよね。なんですけど、ちょっとその辺の関係がわからなかったってところが、
はい。
ありますかね、はい。だからアメリカとイギリスの二つの国が出てくるわけですかね、今回。
そうですね。
で、その辺の、まあまあロシアももちろん出てくるんですけど、
はい。
その辺の関係というか、この人はどっち側で、この人はどっち側みたいなのがちょっと整理できてなくて、で、
うん、
なんとなく、そのまま行ってしまったところは僕はちょっと、
はい。
というとこは、まあ、しょうがないです。前作をとか見てないので、その辺はまあ、しょうがないなと思いながら見てましたけど。もう一つ展開的なので、ちょっと気になったといえば気になったのは、
はい。
まあ、ダニエル・クレイグはこれで最後の作品になるわけですけど、
はい。
まあ、最終的にはね、彼が死ぬとかね。
はい。
まあ普通に引退するとか、まあそういう幕の閉じ方しかないかと思うんですけど。
はい。
今回は、まあ多分あれはミサイルを撃たれて死んだってことになると思うんですけど。
うん。
なんか脱出しようと思えばできたんじゃないかなっていう、うん、なんで諦めちゃったのかなっていうところは僕はちょっと疑問だったんですよね。
う
ん、
そうですね、
はい。もちろん終わらせないといけないっていう、都合はわかるんですけど。
でも、まあ、ちょっとそれ後で話しますけど、それが出たので、はい、今までは全然そんな終わり方はしてないんですよ。
他の引退作。
はい。引退作と、はい。まあまあ、後で話します
ね、
はい。はい。
なるほど。その辺はちょっと気になったところ
ですね。はいはいはい、
はい。もう一点、あと細かい点を、まあ、言っときますね。ついでに。
はい、
腕時計がありましたね、スパイグッズとして。
はいはいはい。
電磁パルスで。電子機器を壊すとか、無効化するみたいなありました。はい、うん、あれを、まあ、2回か3回くらい使うシーンありましたけど、
はい。
ジェームズ・ボンドもイヤホンしてますよね。Q と 話をするために、うんうんうん。あっちのイヤホン壊れないのかなってちょっと思ったんですけど、
あ
まあそれは特殊な加工がしてあると言えばそれまでかなって。
そうですね。
はい、
う
ん。まあ Q が作ったもんですからね。
うん、
はい。っていうのが一点と、
はい。
もう一つ今回は日本の描写みたいなのがね、ちょっと出てくるんです。日本の描写というか、日本文化を取り入れた、
はい。
その、サフィンという人物がそういう施設にいるわけですけど、
はい。
日本の庭が出てきますね。
はい。
日本っぽい庭ですね。枯山水というか、
はい。
砂で波を、の形を作る、
はい。
あれですね。
まあ、北方領土っぽい設定なんですよね。
はいはいはい、そうですね。場所的にね。だから、ロシアのものなのか、日本のものなのか、みたいな島ですよね。
はい。
多分。で、そこに日本文化があるっていうのは全然いいと思うんですけど、
はい。
枯山水なんで、水があっちゃダメなんですよね。
うん、ああ、確かに。
中央に思いっきり水槽がある、あ水溜まりがあるんで、はい、ちょっと違和感があったっていう。
ああ。でもなんか池ある日本庭園みたいなあるじゃないですか。
まあもちろんあります。はい。
まあ、そう、様式としては間違ってるのかな。
そうですね。まあ、その水がないところを、
うんうん、
砂で水の波紋を描くわけですから。まあ、
はいはい、
細かいところですけど、
そうですね、
ちょっと変かなって思ったところはあります。うん、はい。でも、全体的には別にそこまで気にするようなことはないかな、う
ん。まあ、他のボンビャクの変な日本描写に比べれば、
全然大丈夫
です。マシかもしれないですね、はい、
うん。そんなところですよね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、僕、話していくんですけど、
はい、
どっから、さっき、じゃあ、
うん、
これはもうなんか、詳しい人が聞いてると、もう当たり前だろっていうことばっかり今から言いますけど、
はい、あ、お願いします。
時計さんが言ってたさっき、死なせなきゃ終わらないっていう話だったじゃないですか、
うん
うん。はい。で、今まで、今回6人目かな。まあ、何回も変わってるわけですね。
はい。
でもそれって別にしれっと変わるだけで。
おー、そうなんですか。
はい。ショーン・コネリーが多分、もう辞めるって言って辞めるじゃないですか。
はいはい。
次、その次の人が普通に出て、ボンドだって出てくるだけなんですよ。わかります?言ってること。
わかります。
この人は次ボンドなんだって言って、ボンドなんですよ。でも今回のダニエル・クレイグ版のその面白いところは、
うん、
ほぼリブートなんですよ。
あ、
ちょっと、
ほう。
過去作をもう言っちゃいますけど、
はい、
ダニエル・クレイグ版の1作目、
うん、
カジノ・ロワイヤルっていう作品があるんですけど、はいはい、そこではまず初めは、ボンドは007じゃないんですよ。多分。007になるんですよね。
うん、
その作品でなって、
なっていく作品。
うんうん、はい。でも今までの作品って別にもう花から007なんですよ。
うんうん。もういきなり活躍してる。
はい。
うんうん、
だからもう、今までは完全にプログラムピクチャーというかもう、なんていうか、007っていう、ジェームス・モンド007っていう存在がいて、
うんうんうん、
そいつがなんか事件を知って、派遣され、
うん、
問題を解決し、
うん、
最後敵のアジトに行って爆破するっていう、うん、まあそういうもう流れが決まってるような話なんですよね。うんうんうん、
はい。
だから前はサザエさんじゃないけど、歳も別に取らないし、まあ、取ってんのかもしれないけど、
うん、
まああんまわかんないように設定されてるし、うん
はい、
その、例えばショーン・コネリー辞めても、別に次の人が、同じように、振る舞うと、う
ん。はいはい。
だから逆に言えば、まあ髪は黒くて背が高くて、っていうような、容姿もまあまあ似てる人が、こう、どんどん、繋がっていくというか、
うん、
やっているのが今までなんですよね。でもダニエル・グレイグって今までと全然違うの。金髪だし。
はい。
その、見た目もちょっと今までの人とちょっと違うじゃないですか。
うんうんうん、
ショーン・コネリーのなんか、ちょっと言い方当たってるかわかんないですけど、紳士的な感じとちょっと違う悪いっぽいというか。
うん、
だから初めはなんかなった時にすごい批判されたというか。
ああ、なるほど、
うんうん。あれ、目も青いのも違うのかな。まあまあ、いろいろ違う部分は結構あって。うんうん、しかもこう、リブート的な、だから今回のクレイグ版っていうのは、ジェームス・モンドが007になって、死ぬまでの話なんですよね。
うん、ああ、なるほど。
で、さっき、ブロフェルドの話したじゃないですか。
はい。
で、あれは昔から出てる前は、007の宿敵なんですよ。
うん。
今までのシリーズでも何回も出てきてて、
はいはい。
で、まあ、出てこない話もいっぱい出てあるんですけど、
うん、
基本的にはその一番有名なヴィランなんですよね。
なるほど。
で、 このクレイグ版は結局あいつが、なんか一番、これもめちゃくちゃネタバレするんですけど、いいですか？
うん、やっとい
ろんなシリーズで、そのグレイグ版出てくる敵がいるんですけど、
はい、
そいつは、そのあいつ、あのタコの指輪でいっぱい出てきたじゃないですか。指輪の中にタコの絵みたいな
感じ。はいはいはい。なんかマークですよね。
はい、うん。あれはスペクターっていう組織なんですね。
あ、スペクターは組織の名前なんですね。
組織の名前です。うんうん、で、スペクターの組織のと頭一番上が、ブロフェルドなんですよ。あの、おとげさん、オースティン・パワーズって見たことないですか？
知ってますけど、見たことはない
です。あ、ないですか、うん。そこに出てくるなんかこう、目が切れてて、なんか猫持ってる、ちょっと太ったやつ、ツルツルの頭の、
はいはいはい、はい、
いるんですけど、そいつが、プロフェルドなんですよ。もともとは。っていうか、もともとああいう感じの、昔ああいう役者が演じてたんですよ、
うんうん。
それのパロディなんですけど、うんうん、オースティン・パワーズは。だからそういうやつがいて、
うん、
今回それをクリストフ・バルツが演じていて、
うん、
しかもまあ、今っぽい、だからあんななんか、漫画みたいなキャラクターじゃなくて、
うんうん、
ちゃんと悪い やつっぽくしてるのがクリストフ・バルツで、
はいはい
はい、で、それも、その、目が切れる、目なんか片方なかったじゃないですか。
うんうん、
あれも、その、ダニエル・クレイグ版の中で、目が、うん、見えなくなる、見えなくなるというか、傷ができるんですよね。はじめはだから、普通に目見えてたんですけど、
だ
そこのなんていうか、でも昔は多分初めから目見、片目ないんですよ。
うん、
出てきた時から。
うん、
そこなんで片目がなかったかっていうのは多分見てる方はよく知らないんですけど、そういうところもちゃんと、だから、歴史として見せてくれてるのが今回の作品、5作品なんですよね。
なるほど、流れとして。
うん、はい。だからこそ、まあ、終わらせるっていうことで、殺さなきゃいけない。殺すっていうか、ダブルセブン死なないと終わらないみたいな流れになってしまったのかもしれないですけど。だから僕としてはなんか、まあ僕すごい浅いファンですけど、
はい、
違和感があるというか。
ああ、これまでとはちょっと違う。
うん。なんか普通にしれっとまた次の人に受け渡せばいいのに、
うんうんうん、
なんかこういう終わり方するんだっていうのが、新鮮であるし、ダブルセブンでやる必要あるのかっていう、ところでもあるというか。
うんうんうん、
で、あと、はじめにその、アイスで言えば、なんだっけ、ハーゲンダッツだって言ってましたけど、それも本当に言えてみようというか、もうすごいなと思ったんですけど。
あ、本当ですか。
はい。なんか多分この007って、
うん、
もう、1960年代ぐらいから始まってる作品だと思うんですけど、はい、だから当時は海外旅行とか行けないじゃないですか。
うん、うん。
気軽に、まあ今はもちろん逆に行けなくなりました、
ね。まあ今はね、はいはい。
で、それを前はやってくれる、疑似体験できる映画でもあるわけですよ。
あ、なるほど。
いろんなところを舞台にして、日本を舞台になってる時もありますし、フランスだったり、
はい、
まあイタリアだったり、いろんな国に、うん、まあ今の映画って結構あるじゃないですか。スパイモノっていろんな国に、を舞台にして、やる、
うん
うん、やったりとか、うん、あとスーツもいいスーツ。だから僕が思うんですけど、これ映画のトレンディードラマなんですよね。
ああ。
ゲックなんですよ、多分。
うん、
だこういう生活いいな、みたいな憧れも含めての、そういうのも見る映画の一つだったと思うんですよ、昔。
なるほど、うん。
で、トレンディードラマが近年古く感じられるように、
うん、
そういう007のそういう、なんか、いい服を見、まあ、見本市じゃないけど、
うん、
時計もいい時計をしていて、
う
ん、車もかっこいいやつ、
そうそうそ
うだけを見せていくのは、ちょっともう、うん現実離れしてるし、それどうなんだみたいなところも多分あったと思うんですよね。トレンディードラマがなくなってきて、廃れてくるように。
なるほど。
だからちょっとそういうなんか、現実っぽく、まあそういう部分はもちろん残さなきゃいけない部分であるから今作も残ってるんですけど、
うん、
プラスアルファとして、そういう要素だけじゃなく、いろんなこう現代的な要素も入れなきゃいけないんじゃないかっていうので、そのダニエル・クレイグ版っていうのはあるんじゃないかと思うんですよね。
うん
だから、おとげさんは今回、あんまり違和感なかったかもしれないですけど、
うん、
昔はもっと女性差別的なキャラクターだと思うし、
うんうんはい、聞きますね。
うん、はい。その、女性が、と、こう、とっかえひっかえだし、関係を持ってる人が殺されても別に何にも反応しないんですよ。あ、死んだかみたいな時もあるんですよ。だから別に、その、ボンドにとって女性は何にもないというか、
うん
ただの駒でしかないような感じもあって、はいはい
うん、
でもダニエル・クレイグ版はその今作でも描かれてましたけど、女性にすごい愛情あるというか、
うん、
その過去にもなんかあった感じに描かれてませんでした？
僕は分かんなかったですけど、
はい。
女性のお墓に、お墓
に行ってましたよね。
そうそうそう、はい。
ベスパーっていう、うん。それは、さっき言ったカジノロワイヤルに出てきた女性なんですけど、
はいはい。
それと、まあ、付き合うというか、
うん、
いい関係になって、まあ、
うん、
心を許す関係になるんですよね。
うんうんうん、
で、あんまりその過去作では、そういう女性を、に心を許して、まあ結婚することもほぼなくて、一、
うんうん、
回だけ結婚したことあるんですけど、女王陛下のロセブンっていうやつで。でも、ちょっとこれめちゃくちゃネタバレですけど、
はい、
ブロフェルドの一味に殺されるんですね、その奥さん。
ああ。
だから今作、で、で、言っていいのかな？ベスパーっていう人も、まあ、お墓があるから、まあいいと思うんですけど、
は
い、
写真。
殺されるわけですよ。
お墓になってた人というか、
はい。はい。はい、まあ言えば、ブルフェルドの一味に殺されるんですけど、
うん、
だから、そういうところも繋がってるというか、
うんうんうん、
で、なんだっけね、Your Eyes Only っていう、その、女王陛下の007のだいぶ後にある作品で、お墓参りするシーンがあるんですね、
うん、
冒頭に。そこともちょっとオマージュというか、今回。
ああ、それはダニエル・クレイグ版じゃなく。
なく。
なくです。
はい、はい。誰がやったか忘れましたけど、
うん、
ジョージ・レーゼンビーとか。まあちょっと忘れだす。まあ人がやってたやつの冒頭でお墓参りするシーンがあって、うん、そこ多分オマージュになってるんじゃないかっていうか、うんうん、はい。まあちょっと長くなりましたけど、まあそういうなんか、ことがあると。前提として。
うん
うん、これ多分、好きな人はもう当たり前の知識だと思うんですけど
。僕はもうすごい勉強になります
ね。はいはいはい。で、そういう作品で、僕はまあ、全体としてはまあまあ面白かったかなというか、僕はそのめちゃくちゃファンなわけではないので、1年前にだって見始めた人間だから、
あ
っさあさなんですけど、僕はなんか007そんななんか、むちゃくちゃ面白いって思う作品ってそんなに数なくて、だから、なんていうか、おとげさんが言った矛盾みたいなのも作品の中でいっぱいあるし、
うんうんうん、
突拍子もない、なんか設定みたいなのもいっぱいあるんですよ、
うん。
なんか飛行機が墜落しそうになって、そこからジャンプしてなんか違う飛行機に飛び移るみたいなシーンとかあったりしたんですよね。多分そういうなんかもう、あ、これはもうスーパーヒーローでしかありえないだろうっていうようなこととかも結構あったりとかして、そういうのも含めて楽しんでるみたいな。
うんうんうん
ところもあるので、まあ、変なところがあって、当然だと思ってるんですけど、
うんうん、
まあだから、うん、まあそれなりに楽しかったし、
はい、
まあさっき言ったみたいに終わり方はこれはちょっとどうなんだろうと思いますし、だってこれもし続けるとしたらあの女性が007の続きやるしかないじゃないですか。
そうですね。今は、そうですよね。黒人の女性
が、
ね。
女性が、はい、うん。次なんか新しい男の人が多分やると思うんですけど、
うん。
じゃああの女性どうなんだみたいな話になるし。
そうですよ。だから全部リセット、出演者もリセットするのか
な。だったら父殺すのおかしくないみたいになるし、
うん、
ね。トム・ハーディーがやるとかいろいろ言われてるじゃないですか。
ああ、そうなんですか。
はい、
うん。いや、むしろなんか女性版は見てみたいなと僕、普
通に、ね。うん、そうそうそう。僕も、まあ、ああなったんだったら女性版やってほしいなって思いますけど。
まあ、どっちかですよね。その、時代の流れに合わせて、
うん、
柔軟にね、そういう作品を変えていくのか、うん、まあ、うん、007っていうのはこういうものですっていうのを貫いていくのか、
うん、
まあ、やっぱり結局男でいくのかっていうね、ね、
うん
うん、英国紳士みたいなところでいくのか、わかんないですけどね、うんうん。
で、まあちょっと、この本作の話になるんですけど、
はい、
この、僕は、キャリー・ジョージ・福永っていう人は、
はい、
トゥルー・ディテクティブっていう、ネクストでやってる HBO のドラマがあるんですけど、
うん、
それしか見てないんですけど、過去作としては。はいはい、それはめちゃくちゃ面白いんで、
お
ぜひ見た方がいいと思うんですけど、
ほうほう
ウッディ・ハレルソンと、
うん、
インターステラーの人だったかな。俳優誰でしたっけ？ちょっと調べてないやってルーディ・デ
クティ。インターステラーの人。
ちょっと待ってくださいね。
インターステラー見てますけどね、ちょっと。
マシュー・マコノヒーだ。
お
うおう。ウッディ・ハレルソンとマシュー・マコノヒーの二人が、刑事なんですけど。
はい、現代の
現代です、現代です、
うん。
はい。それはめちゃくちゃ面白いんで、まあ、見てほしいし、
はい、
この時のな、雰囲気の作り方とかいうか、 まあ、殺人事件を追う話なんですね。まあ、二人が刑事なんで、
うん、
当たり前ですけど、その、猟奇的な感じとかもすごくうまいですし、なんか、絵作りがすごいかっこいいというか、
うん、
そういう監督な感じで、まあ、パキッとしてる、なんて言ったらいいんだろうな、冷たくもあり、クールというか、
はい。はい、
うん。はい、まあ、そんな感じで、まあ期待してて、しかもまあ日本人、日系人なんで、
うん、
日本人じゃないな、日系人
で、う
ん、で、なんか、インタビュー読んだんですけど、
はい、
そのさっき おとけさんが言ってたその日本風のところは、うん、その、まあ、監督がそういう日本の出自があるからかっていうこと聞かれてたんですけど、
うん、
まあでも監督が答えたのは、まあ、僕は日本人っていうのもあるかもしん、日系だっていうのもあるかもしんないけど、なんか北海道にちょっと半年ぐらいいたことがあるらしいんですね。英語を教える教師のやつ。でもそれよりも過去作って結構日本風のセットがよく出てきてたんですよ。あの着物を着てる女性が出てきたりとか。あ、まあ当時は70年、80年代って結構まあ日本も有名に、まあね、そういう時代もあったのかもしんないですけど、まあ日本が舞台の作品もありますしね。うんっていうのもあって、それもオマージュとして入れるために、まあ、日本風の感じにしたみたいなこと言ってたんですけど、うん、で、あの、ちょっと話ずれますけど、あの、アジトあるじゃないですか。
はい。
あれ、はじめ、冒頭で結構、あと、モネの絵が出てきたの、わかりますか？絵がなんか2つぐらい飾ってたんですけど、で、あの建物から、なんか、直島っぽいなと僕思ったんですよ。直島っていうのは、岡山と、四国の間にある島なんですけど、
うん、
なんかベネッセっていう会社あるじゃないですか。
はい、
ベネッセがやってる島で、そこはなんかもう一大美術島みたいになってて、
うん、
そこに安藤忠雄が建築した、
うん、
設計した、あの、美術館みたいなのがあって、
はいはい、
でそれの中にモネをの絵だけを飾る部屋みたいなのがあるんですね。でその建物にすごい似てるんですよ。
うんうんうん、
セットが。特になんだ、サフィンが座ってる、畳の上に座ってるシーンあったじゃないですか。
はい。
あの、周りのあの、コンクリート打ちっぱなしみたいな感じの雰囲気とか、
うん。
その、直島の美術館にすごい似てて、
うん。
そこで見る、まあ、ちょっと余談ですけど、モネの睡蓮の絵はすごくて、
おぉ。
その、それも含めての部屋になってるんで、
はいはいはい、
わざわざ設計してる部屋なんで、うんうん、まあ、ぜひ、行かれたらいいと思うんですけど。
ああ、行ってみたいですね。
で、それ、そうだなと思う、そうっぽいなと思って見てたら、インタビューで、そういう、直島の、そう、行ったことがあるらしくて、
ああ、なるほど。
監督は、それインスピレーションを受けて作ったっていうふうに。
なるほど、
はい、で。ちなみにその、モネの絵が出てきたんですけど、
はい、
この、ダニエル・クレイグ版では結構絵が、いっぱい出てくるんですよ。
うんうんうん、
ターナーっていうイギリスの有名な画家がいるんですけど、
うん、
ターナーの絵に、絵も出てきますし、
うん、
あとなんだろう、モディリアーニっていうユダヤ系のまあ、イタリア人が画家がいるんですけど、うん、それの絵もチラッと出てきたりとか、結構その、なんかよくわかんないけど、絵がいっぱい出てくるんですよね。
うん、
それもちょっと、オマージュというか、過去作への配慮なのかなっていうふうにちょっと思ったりとか。で、そうそう。で、まあ、もうあっちこっち話と思うんですけど、今回その、面白かったのは、
はい、
初めて子供が出てきたなっていうか、家族がすごい出てくるっていうのが初めてなんですよね。
ああ、
さっき言ったみたいに、そのジェームズ・ボンドは、前言えばトレンディ俳優なんで、
うん、
その当時の男の格好良さみたいなのも体現してるような人間なわけですよ。うん、
独身で。
独身で、独身貴族で、
はい、
金持ってるだろうし、
うんうん、
まあ、女をブイブイはして、みたいな。
いい車乗って、みたいな。
はいはい。多分子供なんか出てきたことないんですよ、多分。登場すらしてないんじゃないかぐらい、記憶にないんですけど。はいはい、なのに、今回子供がと運転したりとか、運転してる横に子供がいたりとかっていうシーンが出てくるわけじゃないですか。
うん、
で、自分の子供かもしれないみたいな感じもあるわけじゃないですか。
うん
うん、あんなの、ちょっと想像できないから、びっくりするというか。うん、でもまあ、最後はああいう風な結末になって、なんか、なんて言ったら複雑だな、みたいな。せっかく子供が登場してきたのに、それと一生会えないっていう。
まあ、まあ、初めて家族を手に入れたジェームズ・ボンドだったのにっていうところです
ね。そう。うん、まあ、初めてなんかとか、まあ、そうですね、子供っていうことを含めて、はい。まあ、なんだろう。他は、あ、そうだ。僕が、ジェームズ・ボンドですごい好きなところがあって、
はい。
それは、店員さんにいろいろ、まあ、ホテルに泊まるときとか、
うん、
まあ、何かサーブされてるときとか、食べ物とかを、
はい。
必ずありがとうって言うんですよ。
ああ。
すごくこう、まあ、紳士なんで、うん、
はいはい。
どういう人に対してもやってくれたらありがとう。センキュー
って言うんですよ。言ってた気がします
ね。あ、言ってました、う
ん、映画でもなんか、
うん。今回でもそのシーンがあんまなくて。
あんまなかった、今回は。
はい。
うん、
っていうのはなんか、すごい、展開が早くて、早いというか、まあ、ジェットコースター的になんかそう、アクションシーンがすごい多いなと思ったんですね。
はいはい。
だから、過去作とかはもうちょっとなんか、ゆるいじゃないけど、まあ、ホテルに泊まるシーンとか、
うん、
そういうシーンが結構あるので、ありがとうって、ボンドが言うシーン結構出てくるんですけど、うん、今回あんまなかったなって気がして、
う
ん。
あそこはどうでしたか？あの、前半の、
はい。
逃走劇のところで、
うん、
お墓参りに行って、
ああ、
襲われて戻ってきますよね。
はいはい。
で、マドレーヌを迎えに来て、
はい。
ホテル着いた時に荷物を下に下ろしときましたって、あのホテルマンが、
はいはいはい。
ダニエル・クレイグに行った時に言ってたような気がしました。はい、はい。はい。
あ、でもホテルの人とかに絶対言うから、多分言ってると思います。
そこかもしれないですね。
うん、僕はだからそれは結構見習ってるというか、
はい、はい。
いや、まあ別にそれ見たから言うわけじゃないですけど。
いや、大事なこと
です、ね。必ず、はい、はい。
すごくね。
うんうん。それ、まあ、過去、その見る前からまあやってましたし、
はい。
見てからも、これはやっぱかっこいいなと思ったから。
そうですね。そういう、いいかっこよさですよね。
そうそう。
うんうん、そう、僕はそう思いますね。
そういう点もあるというか、
うんうんうん、
真摯たるべきものはこうだみたいな。うんうん、そこはすごく好きな、
なるほど。
はい、面というか。で、まぁ、ちょっと映画の話はあんましないんですけど、まぁ、小ネタ的なとこで言うと、
はい。
あの、サフィンが、
はい。
マドレーヌのところに、はじめ医者のマドレーヌのところに、診察してもらうために行くじゃないですか。
カウンセラー。
カウンセラー。
ですよね。
はい。受けに。
うん。
その時に、なんか、ジギタリスの花があるね、みたいな。
ああ、はあ、はあ。
してたじゃないですか。
はい。
あれ多分、まぁ、サフィンが毒を、作ってるっていうこととも繋がるかもしれないですけど、
うん、
カジノロワイヤルで、っていう、まあ、一作目で、
はい、
あの、ボンドはその毒を盛られるんですね。それがジギタリスなんですよ。で、あの娘って、お父さんは、そのスペクターの一員だったんですよ。
うんうんうん、
多分それ見てたら、まあ、そういうなれ、そうなのかな、みたいな、多分表現出てくると思うんですけど、はいはい、
うん、
だからなんか、どう繋がってんだろうこれはと思って。
うん。ああ、なるほど、うん。
いや、多分知らないと思うんですけど、別にそれ毒、うん。
なんか、まあ、考察的なものになりますけど、
うん、
まあ、そういうことあるかもしれないなっていうところですよね。
はい。
うん、なるほど。
まあ、めちゃくちゃ遠いんですよ。別にその毒を持ったやつと、
うん、
あのマドレーヌの遠さってめちゃくちゃ遠いんですけど、
はい、はい。
スペクターの家のやつは、ジギタリスよく作ってるというか、探してんのかとか、
家庭で。
誰かにもらったのかとか。
はい、なるほど。
あとは、あ、おとけさんが言ってたその、人間を識別して殺す兵器みたいな。
はいはいは
い、なんかあれは、もしかしたら HLA ってあるじゃないですか、わかりますか
?HLA、うん。
人白血球。なんか識別する、例えば、あの、移植の時に、HLA の型が合ってないと、拒絶反応が起きるんですよ。
血液型だけじゃなくて、
はい。
はいはいはい。
まあ、もっと細かい識別ですよね。
はいはい、はい、
うん。だから HLA もあれば、個人のタグみたいなもんなので、
うん、
その識別できるようなものにすれば、遺伝子をわざと解析するっていうか、
あ、まあ、そこまでいかなくても、
うんうん。あ、いや、遺伝子を解析しなきゃいけないんですけど、
はいはい、
それをその、ウイルスになんか、HLA 自身を目印に攻撃しろみたいなことにすれば、まあ移植とかもそうじゃないですか。
うん、
まあ HLA が合ってなかったら、 拒絶反応が起きるんで、
うん、
まあそういう免疫系のトリックを、トリックとかシステムを用いた、なんか毒をでき、やることができれば、作ることも可能なのかなってちょっと思ったりとかしましたね。
うん、今回でも、そこでちょっと飛躍があるのは、そのただの毒ってことじゃなくて、うん、ナノボットっていう。
そうそうそう。そこら辺はよくわかんないですね。
あれは、まあ無理っぽいな。今のところ無理っぽい、
ね。まあ今の技術では。
うん、まあまあ面白いですけどね。
うん。まあだから、飛躍してるからもうなんか、うん、そういうものとして受け入れざるを得ない。
そうですね。うん、
まあある意味上手いというか。
うん、そうですね。ちょっと、先ほどのマスターのおっしゃったような仕組みだと、ちょっと現実味があって、
う
ん、
そうそう
逆に怖い感じがしますもんね。
はい。で、逆に現実すぎるから、なんかそれじゃ無理だよとかいう突っ込みも、
あ、
ま
あ、そう、ある
か、生じるというか。
うん。
うん、でも、僕も、そういうのも含めて、なんかマイナスな点として、うん、おとけさんがさっき言ってましたけど、行動原理が、敵の行動原理がよくわかんない部分もある。サフィンは、
うん、
いや、もちろんその復讐したいっていう気持ちは言ってるじゃないですか。
はい。
そのスペクターの一味に自分の子供、うん、家族を殺されたから、
はい。
スペクターを、に復讐するんだみたいな、
うん。
ところまではわかるんですけど、
うん、
なんで毒使って世界崩壊させる必要があるのかが、ちょっとわかんなかったんですけど、
うん、
多分見落としてんのかな。
まあなんか、考説を垂れてましたけど、
はい、
ね、ジェームズ・ボンドと、こう、正座で座ってね、
うん、
なんか言ってましたけど、よくわかんない。
あとなんかマドレーヌへの執着も、
うんうん、
いや、もちろん命助けたからかもしんないけど、
うん、
なんかそのちょっと執着しすぎじゃないとか思ったりとか、
うん。なんかちょっと気持ち悪い感じがね。
気持ち悪いですよね。いや、うん。いや、もっと執着するならもっと前から執着してなくてはおかしいし、
うんうん、
あの時に、だってだいぶ経てるじゃないですか、
そうですね、
命を助けてから。
いや、5年じゃないですか、もっとですね。
もっともっとですよね。
うん、
何なんだろうなっていうのがすごいあったりとか。うんうん、あとは、その、ブロフェルドは、結構やっぱその、さっき言ったみたいに、最高のヴィランなわけですよ。
うん、
007の中で。うん、結構簡単に死にすぎじゃないかと思って。
あ、そうですよね。死んじゃいましたね。
はい。うん、いいのかなとか思って。
もう次使えないですよね。
はい。
だから、まあ。
本当は生きてたとかになるのかもしれないけど。
まあ、もしくはもう、その俳優をオールリセットして、
まあ、
また一からやる、
ね。うん。まあ、過去作でも死んでるっぽく、いいシーンとか結構出てくるんで。
あ、はいはい、
まあ、だから別に関係なく出てくればまたいいのかもしれないけど、
うんうん、
でもそれだけじゃなくて、その、あんま活躍しなかったじゃないですか、今回。
うん、まあね、ずっと。
まあ活躍してるっちゃしてるけど、うんうんうん、まあそんななんか、遠隔でなんかしただけで。
そうですね。
もっとなんか、悪いやつというか、すごいやつっぽい印象があったんで。
うんうん、
はい。だからなんかサノスがあっさり死ぬみたいなイメージなんですよね。死んじゃったぞ、みたいな。
そうですね、うん。
そこら辺はちょっともったいないというか。
なるほど。
残念ですね。
うんうん、
まあ、そんなとこっすかね。まあ、
うん、
まあ、僕は楽しかったですけど、結論から言うとダニエル・グレイグ版はあんま好きじゃないっていう。
ああ、そうなんですか。あ、前作通して。
うん、他の、うん、あの、俳優のボンドの方が、僕は好きかもしれない。
なるほど。
はい。
まあ、僕は見たことがないので、わかんないですけど。
はい、
うん。ありがとうございます。
なんか、疑問とか、
はい、
あったら
結構いっぱいあります。
お
あの、せっかくなんでお聞きしたいですけど。
はい。
まあ、まず、あの、僕はスペクターって分かんなかったんですけど。
はい。
あの、一人じゃないんだっていうの、組織なんだっていうのが、
はいはい、
さっき分かったんで、あ、そこは分かりました。納得しました。
はい。
なんかスペクターだらけね、ここは、みたいなこと言ってたじゃないですか。
うんうんうん。
あれはなんか顔見ただけで分かるんですか、そのスペクター。
いや、それも僕も分かんなかったです。
なんかその、指名手配されてるのかな、こいつら、み
た
いな。
うん、っていうことなんですかね。
うん、その
でも過去作で別に出てくるわけじゃないので、彼らが。
そうですよね。
スペクター前はショッカーなんですよ。
ああ、そんな下の方ですか。
あ、ショッカーってあれですよ。ショッカーって組織名なんで。
あ、組織名。あの、ショッカーの戦闘員じゃなくて。
あ、戦闘員って意味じゃなくて、ショッカーっていう、は悪の組織。
悪の組織ってことですね。
はい。
ああ、そういう意味か。そういうことか。 僕最初スペクターってそのボスのことなのかなって思ってたんで。
はいはいはい。
一人かと思ってたんで、途中まで。
だからショッカーの一番上なんでしたっけ、名前ありますよね。
なんとか相当。
なんとか博士。なんとか相当ですけど。まあ、あれがブロフェルド。
ああ、そう
ですね。じゃないですかね。
いや、だから僕は、あそこでバタバタ死んだじゃないですか、スペクターっていう人たちが。
はいはいはい。
あ、なんか過去作に出てきた人たちがたくさん出てるのかなとか思って僕はですかね。
いや、多分、どうなんですかね。僕ちょっとわかんなかったですね。一瞬しか出てこなかった。
過去作の、その、うん、ボス級の人たちがいっぱいいたのかなとか思って。
それはもうでも、捕まったり死んだりしてるんで。
う
ん、
そうですよね。
特に例えば最近の、アナザーラウンドで出てきたマッツ・ミゲルスンは、カジノ・ロワイヤルのボスですし。
なるほど。
はい。
まあ、だからその、誰がジェームズ・ボンドやるかっていうのも話題の一つですし、
うん、
ヴィランを誰がやるかっていうのも話題の一つだけです、ね。
そうそう。
今回はラミ・マレックでした。
はい。
ね。
あとはなんだっけ、ノーカントリーのハビエル・ダ・バルデム。
ちょっと、顔は出てこないですけど。
あの人も、だから、ダニエル・クレイグ版の悪役で出てくるんですけど、はい。
なるほど。あ、じゃあまた基本的な質問をしてよろしいですか。
はい。はい。
まぁ、007っていうのは、ただの数字だっていうことですけど、
はい。
じゃあ他のナンバーの人たちはいるんですかね。
あ、います、います。
あ、じゃあ他の作品で。
005とか6
とか。出てくるわけですか。
過去作で、はい。で、そいつは死んだみたいな。
うん、
跳躍でしか出てこないですけど、サイドキック的に一緒に戦うとかあんまない。一回ぐらいあんのかな、うん、ちょっと一緒に。でも、まあほとんど言葉でしか出てこないです。
なるほど。うん、まあ、その中でも007は一番優秀というか一番。
なんすかね。
まあ、永久欠番じゃないですけど、その、特別なナンバーな感じなんですかね、うんうん。
っていうか彼が特別したんじゃないですかね、したら。
ああ、なるほどね。
うん、なんか、00っていう、前は、鬼滅の刃では柱みたいな感じなんですよね。スパイの中でも、00に昇格するみたいな発言があるので、なんだ、スターウォーズで言ったら、何でしたっけ？
ジェダイ。
あ、ジェダイみたいなもんで、そういうふうに、こう、すごいやつはその、00、何々になるんじゃないですか。
名乗れるというか。
はいはいはい。
特別なわけですね。
うん、はい、
まあ。そういう感じなわけですね。
うん、多分設定はちゃんとあるのかもしれないですけど、うん、僕は、はい。それぐらいの知識ですね。
そうですね。あと、お聞きしたかったのは、まあ、最初にボンドがお墓参りしてた女性の話は、まあ、さっき、
はい。
わかりましたし、まあ、
はい。
刑務所にいたおじさん、ブロフェルドは、ボスだっていうのは分かりましたね。
うん、
あと、役名で言うと、オブルチェフっていう、いたと思うんですけど。
はいはいはい。科学者。
あ、科学者の名前ですか、あれは。
あれオブルヘチェフって、なんか最近作ってたじゃなかったっけ。
あいつの名前ですね。じゃあ、まあまあ、これはじゃあ、今回出てきただけですかね。
はい、多分。
ブロフェルドとオブルチェフがちょっとカタカナの並び的にちょっとごっちゃになりそうで、
はいはい、
ちょっと辛かったっていう。
ああ、
そういうことですね。はいはい。じゃあ、大丈夫ですね。
はい。
うん。あと、じゃあ、これまでのジェームズ・ボンド役はまあ何人かいたと思うんですけど、
はい。
ボンドが変わると、他のメンバー、まあ Q とか、
はいはいはい。
M とか出てきてたのかわかんないですけど、変わるんですかよ。
はい、それは、結論が言うと変わってるんですけど、
はい、
寿命で変わったりとか、
あ、いや一緒に変わるわけじゃなくて、
はあ、違います、はい、
ちょっとずつ変わるみたいな、
ちょっとずつ変わります、
なるほど、
だから誰なんだろうな、例で言ったらなんだろうな、
まあでも
ドラえもんみたいなんじゃないですね、
そうですね、うんうんうん、サザエさん、
ドラえもんの声優一気に変わったじゃないですか。はいはいはい、サザエさんみたいな感じ。
一人ずつ変わる、声優が変わっていくみたいな。
はい、はい、はい。死んだから変わるとか、うん、ちょっともうなんかの事情で変わるとか、
はいはいはい。
はい。Q もだから、二つぐらい前に変わったし、それまでだからおじいちゃんだったんですけど、おじいちゃんっていうか、初めはおじいちゃんじゃないですよ。
はいはい、はい。
60年ぐらいの時おじさんだったんですけど、年取っておじいちゃんになって亡くなっちゃったんで、若い Q に変わったりとか、
はいはいはい、
M も、だから3人目ですね、今は多分。三人目かな。まあ、 ジュリー・リンチっていうじゃないですか。おばあさんというか、あ、女性の。
それは肖像画で、
あれ出てきましたね。
飾ってありましたね。はいはいはい。なんかこの人見たことあるなっていうのは、はいはいはい。確か昔女性だったような気がするなっていうなんかで、はいはい。見たことありました。
はいはい。でもあれもなんか M として初めて女性になった人で、あれダニエル・クレイグマンのちょっと前からかな、うんうん。ちょっといつからなったか忘れちゃったんですけど、でもまあ、そんなに昔じゃなくなって、それ前まではずっとおじさんだったんですよ。
うんうんうん。
まあ、ありがちなまあ、ボスは男の白人みたいな。はい。で、あと、マネーペニーって、出てくるじゃないですか。
はいはい。
ナオミ・ハリスがやってる人。うん、
あの受付みたいな感じ。あ、はい、まあ、あの、ボンドに親しそうな人、
ね。あ、そうそうそう。受付っていうか、はい、はい。秘書みたいな。
秘書、あ、秘書か。
うんうん、M の秘書かな。
うん、うん。
は、初めはだから白人の女性。
うん。
3、40歳代ぐらいの人で、うん、その人もだから年を取って変わったっていう感じです。だからその、マネーペニーも、なんでマネーペニーがあの、秘書になったのかっていうところも、今回のダニエル・グレイグ版で、その、設定の裏というか、もう、明かされるんですよね。
あ、そうでしたっけ？あの、ちょっとよくわかってなかった。
あ、いやいや、今回っていうか、あの、5作品の中で。
あ、前の作品
で、はい、はいはい。前の作品で、なんか、ナオミ・ハリスが初めなんか、スパイというか、工作員として出てくるんですよ、初め。うんうん、でも、最終的にずっと名前言わないんですよ、初め。
うん、
自分がマネーペニーっていう名前ですよって言わないで。
ああ、なるほど。
で、しかもみんなその、黒人、それまで白人女性だったから。
うん、
マネーペニーといえば白人の女性だったから、うん、黒人女性だから、別にマネーペニーだと思わないじゃないですか。
はいはい。
で、そう、物語進行して最後にマネーペニーだっていうことが分かるんですよ、ね。
おー、なるほど。
で、その後、イムの秘書に、として配属されました、みたいな感じになって、うん、はい。
なるほどね。うん、うん。まあ、なら、メインのストーリー以外にそういう描き方もできるってことですね。この人が誰になるかっていうか、
うん、この楽しみもある。
この人のお話をちょっと入れるみたいな。
ああ、そうですね。スミオフ的にできる。大丈夫です。だこれを考えると、その、テネットの、僕がなんかその、007に似てるかもしれないって言ったのもちょっとわからないですか？白衣着てた、あの、弾道の、ひっくり返るところを教えてくれた女性が Q で、
うんうん、
はい、で、M みたいなのが出てくるし、
ああ、はあ、そういうことね。はいはいはい。
はい、で、まあ、あの、デンゼル・ワシントンの息子さんは、うん、まあ、言えば、まあ、ボンドというか、
うんうん、
っていう感じで、まあ、はいはい、スパイ映画なんで、スパイ作品なんで、まあ、似てくるのは当たり前なんですけど、
はいはいはい、その組織的なことですね。うん、裏方みたいな人じゃなくて、はい、みたいなですね。
かなみたいな。
あと、タナーという方はどういう存在なんですか？
あ、タナーね。僕もタナーよくわかんないですけど、多分、その MI6 の中の人なんじゃないかなっていう。多分、過去で何回も出てくるから、ちゃんと設定言われてると思うんですけど、僕はちょっと把握しないですね。
M の右腕的な
意味。右腕なのかな？
ちょっとわかんないですけど。
そうっすよね、う
ん。ボンドは知ってる感じでしたもんね、
も
とも
と。あ、もちろんもちろん、
ね、
はい。
そうですよね、うん。まあ、よく出てくる中の人の一、うん、人ということですかね。
はい。
う
ん、
なるほど。
あとあの、はい、フェリックス・ライターっていう CIA のやつも、
うんうん、
過去作でも出てきてて。
うん、まあ、友人というか。
はい。CIA と MI6 で組織は全然、まあ、違ったり対立する部分もあるけど、
うんうんうん、
あの、友情はあるみたいな。
なるほど。うん、そうそう。だいたいこう、わかんなかったところは、そんなところなんですけど、
うん、
今回のストーリーの、あの、確認をしたい、僕の理解で合ってるのかなっていうとか、あんま分かってないところもあるんですけど。
はい。僕も一回しか見てないで。
そうなんですよね。まあ、冒頭を、
はい。
だから、サフィンと、
うん、
マドレーヌの関係が描かれるわけですよね。
はい、
で、マドレーヌは、父親が、どうやらスペクターだ、の一員だ
と。一員だと、はい。
で、スペクトの父親に、サフィンは家族を殺されたっていうことですよね。
はい。
で、その復讐のためにやってきた。
はい。
だけど、娘のマドレーヌは殺せなかった。
はい。
で、まあ、その後飛ぶわけですよね。
はい、
時代が飛んで、
はい、
で、マドレーヌとジェームズ・ボンドは どういう理由かわかんないですけど、付き合ってたわけですよね。
うん、はい、そうです。それはまあ前作の続きなんですよね。
前作の続きなんですか、はい、前作はどういうふうに出会うというか。
それは、ミスターホワイトっていう親父が出てくるんですけど。
あ、でも、
マドレーヌの親父はミスターホワイトっていう名前なんですね。
はい、はい、はい。
で、そのミスターホワイトが、まあ、あるきっかけでこう、会うことになるんですね。ボンドと。
うん。
で、ミスターホワイトがなんか、娘を助けてくれたら、こう、次のヒントをちゃんとやるよ、みたいな感じで言うんですよ。
ほうほう。悪役なんですね。敵なんですよね。
もともとは、ミスターホワイトっていうのは、はい、カジノロワイヤルの最後に出てくる敵な、最後のっていうか、最後に登場するやつなんですけど、
うん。
それでまあ、まあ、ボンドといろいろあるんですけど、
ほうほうほう。
だから、まあ、因縁があるやつで、その後何作か後に、また、ミスターホワイトが登場して、しかもミスターホワイトはスペクターだったんですけど、うん、スペクターを裏切るというかもう、嫌だみたいな、
ね。抜けてる感じ
が。そうそうそう。
ああ、なるほど、ほうほうほう。
めちゃくちゃ言っていいですか？
どうぞ、大丈夫です。
もうネタバレしまくってますけど、はい、そのミスターホワイトは組織が抜けたんで、
はい、
毒殺されそうになるんですよ。タリウムかなんか飲まされて、うん、もう死にかけてるんですね。うん、で、まあ、娘は、なんか助けてほしいかなんかで、スペクターの、こうなんか、秘密を言うのかな？なんだったっけな、うんうん、ちょっと忘れちゃったんですけど、あ、うんうん、なんかヒントはそうだ。娘助けてくれたらヒントやるよ、みたいな。娘は知ってるから、
うんうん、
その代わり助けてやってくれ、みたいなこと言うのかな。なんか、それでまあ、会うことになるんですよ、ボンドと。マドレーヌが。
はははは。
その時に、だからマドレーヌはちゃんと知ったお医者さんで、そのカウンセラーみたいなのやってるんですけど、
うんうん、
だそこにボンドが行って、
うんうん、
話するんですね、
うん。
っていうきっかけで、まあ、その後一緒に行動するようになって、うん、マドレーヌとボンドが。で、それで、付き合うことになるっていうか。
うん、
で、なんかめっちゃ怒ってたじゃないですか。マドレーヌに対して。裏切ったなみたいな。
ボンドがね。はいはいはい。
ちょっとあそこなんか怒りすぎじゃないと思わなかったですか？
うん。そうですね、ちょっとね。うんうん、
なんでそんな信用しないんだろうって思わなかったですか？
うん、だから、そのマドレーヌがどんな人かも全然わかんないんで、
はい、
スパイっぽいのかなどうなのかなとこう全然そういう雰囲気なかったけどなっていう感じですよね、
うんうんうん、あれはなんかベスパーっていうお墓の人ですね、
はい、
死んだ人、
はいはい、
ともだからすごい、まあ、お墓参り行くぐらいだからわかると思うんですけど、うん、すごい深い仲だったしもう結婚しようとするぐらいの感じだったんですよね、
はいはい、
でも実はそういう裏切られたんですよね彼女に。
ああそうなんですか。
まあ、裏切った、本当に、心底裏切ったわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、ボンドを助けるために、まあ言えば裏切ったみたいな形になってしまって、だからその記憶があるから、お前もかみたいな多分、
なるほど。
ある部分もあるんじゃないかと思うんですよね。
はいはい、元スペクターの娘だしっていうところもですか？
まあ、それもあるのかもしれないですけど。
なんか、実は組織のことを知ってんじゃないか。
でも、それ言い出したら、うんそれも多分あるように描かれてると思うんですけど、
はいはい、
でも、出会った時からスペクターの娘だってこと、娘ってスペクターの、
まあまあ
はい、一員の娘だってことは知ってて会ってるわけだから、うん、なんか今更それ言うのっていうのはすごい僕は思ったんですよ、ね。
まあ、実際には、マドレーヌは全く真っ白っていうか。
多分丸くなかった
んですよね。そういう感じですよね、うん。なんかやってた感じじゃなかったですもんね、なんか。
というか、うん、そう、うん、なんか言ってましたよね、ブルフェルドが。俺が見てたよ、みたいな。
あははは。だから、まあ、自分でネタバラシしますけど、爆破したのはブルフェルドだったわけですよね、お墓。
あ、そうそうそうそう。ね、そうですね。うん。
本当はそうだ、
ね。あ、そうそうそう。そうだそうだ。うん。う
ん、なるほど。まあ、そこまでは多分、うん。だいたい合ってましたね。うん。で、やっぱり、マドレーヌは何も悪いことはしてないし、何も企んでなかったので。いいんですね、
多分。いいんじゃないですかね、うん、はい。
で、スペクターをパーティーでこう、全員殺すシーンがありますよね。
うん、
でも本当はあれは、ジェームズ・ボンドだけを殺すような、
はい、
DNA だったんだけど、
はい、
それを、科学者のやつが、
はい、
まあ、USB をこう、
はい、
ちょっと変えて、うん、そのデータを変えて、
はい、
スペクターたちを殺すような、
はい、どんな、なんで、だって、スペクターって別に親戚じゃないですよね。多分。
その DNA データが全部あるっていうのはちょっとよくわかんないですけど、
ね。よくわかんないですよね、あそこはまだ。
まあまあでも、それにすり替えて、
うん。
あいつらを殺したってことですよね。
う
ん、
まあそういうこと
なんですけど、その、あの科学者に指示を出してたのが結局、アッシュだ。
科学者に、あれでもサフィンの弟子さんなんですよね、多分。
ああ、そうかそうか。
科学者は。サフィンからやれって言われてたんです
よね。サフィンは、スペクターを壊滅させたかったってことですか。
そうそうそう。サフィンはだから、スペクターは、自分の家族を殺したわけじゃないですか。
うんうんうん、
ミスターホワイトを通じて。
うん、
その復讐として、スペクターをとりあえず一掃させたいっていうのがまず、復讐心だと思うんですけど。
はいはい、で、まあその、一味っていうかボスであるブロフェルドも殺した、はい、殺した、刺したんですね、
はい、
結局の。
殺した。はい、そうそうそう。
マドレーヌを使って殺そうとしたけど、そうそうそう、まあうまくいかなかったけど、結果的にまあ死んだってことですね。うん、はい、なるほど、なるほど。
だから、ボンドを通じて死んだってことですね。
そういうことですね。
うん、
じゃあ、そこは合ってますよね、多分ね。
うん。
うん、アッシュですよね。
アッシュ、そうだ。アッシュはなんだっけ。
だから、その、アッシュと、
はい。
ボンドと、
はい。
それから、フェリックス、
はい。
三人が揉めるシーンあるじゃないですか。
はい。
で、フェリックスが撃たれるみたいなシーンある。
はい。
あそこに科学者もいましたけど。
はい。
あそこのやりとりもちょっと早くてちょっとよくわかんなかったところがありました
ね。僕一番眠かったですね、そこ。なんだっけ。
だから、はい、結局、
はい、
パーティーから、
はい、
科学者を連れ去ったわけですよね。
はい。
で、その時に、現在の007であるノーミもいたわけですよね。
はいはい。
あの人も科学者を追ってたのかな？
うん。
だから別々の行動をしてたわけですよね。うん、
はいはい。
と、あの科学者のおっさんを取り合いしてたみたいな感じですよね。
うん。
で、なんかイカ釣り漁船みたいなところに逃げ込むわけですか、ボンドは。
はい。
飛行機勝手に乗ってて。
うん。
うん、で、そうか、CIA と MI6 のあの科学者の取り合いだったってことですね、あのシーンは。
うん。だ、でしたっけ。
そうで
いい。それ、なんか覚えてないな。まあ、うん、まあ、そうかも、うん。
なんだけど、あの、おっさん連れてて話をどうも聞き出したら、
はい。
まあ、フェリックスは CIA の人ですよね。
はい、CIA です。
アッシュは、
うん。私も CIA ですけど、
うん。
送り込まれたんですよね。
あ、なんか政治絡みがどうのこうのとか言ってましたね。はい、何をするために送り込むんだ？
でもあれってサフィンの、だから弟子だってことですよね。最後なんか森みたいなところで殺しに来たじゃないですか。
ああ、だから、サフィンの手下が CIA に潜り込んでたってことなん
ですね。そうだと思いますけどね。
なるほど。確かにそうですよね。普通に追っかけてきて殺そうとしましたもんね。
うん。
ちょっと、あいつがいることでちょっとややこしくなったな、話が、みたいな。
はい。
ところはありますかね。うん。で、サフィンがマドレーヌと娘を誘拐していくわけじゃないですか。うん、
はい。
あれは何のために誘拐してたんですかね。
そうなんですよ。だからそこら辺の執着もよくわからなかったんですよね。なんでそこら辺執着するんだろうっていう。
その、ジェームズ・ボンドをおびき寄せるためだったんですかね。
でも、おびき寄せる必要あったんですか？
そうなんですよ。
なんか理由あったのかな、ちょ
っと。なんか007も消したかったのかなっていう。
でも、そういう意味はないですよね。
よくわかんない。そうですよね。だから、サフィンとジェームズ・ボンドの関係があんまり因縁がないんですよね。
まあ、強いて言うなら、ミスター・ホワイトの娘だから殺したかったのかな。
でも殺す
わけでもないですもんね。
殺そうと思えば、いつでも殺せた。
まあ、その場で殺せばいいですもんね。
うん、
連れて行くときに。
うん、そのさらっていった理由が、よくわからないですね。そのさらわなくても、別に彼の計画は実行できたわけじゃないですか。
はい。
もうひっそりやれば別に、
はい、
実行できたような気がするんです
けど。そうですね。だから、わかんないんですよね。
うん、
見落としてんだから、まあ、多分もう一回僕見に行くんで、その時にちょっと確認しようと思うんですけど。
だから、ボンドがなんか大事な何かを持っていたのか？
いやでも、あれを解決する、っていうか知らなかったっすもんね、乗り込むまで。
うん。
ここを爆破しろみたいな言うまで、分かってなかった、
ね。毒薬作ってたの知らなかったですよね。うん、なんか、マドレーヌを連れていくことで、ボンドをおびき寄せてしまった気もするんですけどね。
いや、そうですね。
黙ってたら分かんなかったんじゃないかな、
う
ん。
だからその、マドレーヌに執着した理由っていうのもよく分かんなくて。もっと早めにやっていけば、執着してれば、手に入ったんじゃないかっていう。なぜあのタイミングなのか。
まあ、ちょっと見落としてるかもしれないですけど、そこが分からないまま、まあ終わったなって感じでしたね。まああの、2回3回ご覧になってる方は、ツッコミを入れながら聞かれてるかもしれないんですけど、はい。
でもなんか僕がよく感じるのは、そういうなんか細かいところに変なところがすげえ多い作品だなっていう作品群。
なるほど。
のは、あるんですけどね。
まあ、あれですね。まあ、良くも悪くも、娯楽映画、娯楽超大作みたいな感じですかね。
ホットケーさんってなんかあの映画始まる前、オメガの CM ありました？
ありました。
あ、やっぱあるんですか？
み
ん
な。車の CM もありました。
ああ、
初めて見ましたね、あんなの映画って。うん、ね。
さすがに。あれが許されるのが007なんだなっていう。そう
そうそう、すごいなって思いました。
時計の、ね、CM、オメガの CM。
確かに、オメガですって言われなきゃ何の時計か分かんなかったですね、今回はね。
あれでも、そっか。あれ？毎回オメガなわけじゃないか。
あ、どうです
か、ね、車も変わりますしね、
あ。
お酒はでも、マティーニが好きなんですよ。
ああ、そういう設定な
んだ。はい、まあ、僕の生活とは全然違うなっていう。そして別に憧れる対象でもないなっていう。酒も飲まないですし、車も乗らないし。
まあ、ああいうリゾート地は行ってみたいなとは思いますけどね。一生に一回ぐらいとこ泊まってみたいなっていう感じでね、そういう意味ではなんかすごいいいホテルだなみたいなのは見てて思いますけど、なんか僕もそんなに車とか時計とかにそういうこだわりは全然ないので、やっぱ最近の若い人はね、多分そういうのは
今少なくなってるんですか、ね、あんまりないから、ね、余計そういうの、
だからちょっと古臭く感じる方もいるかもしれないですね。
まああとどうでもいい話なんですけど、
はい。
あの、その、ホテルに行くじゃないですか。
はい。
イタリアの。
うん。
入ってすぐなんか、燃え上がるじゃないですか。でもあの二人ずっと一緒にいたわけですよね。なんか
ね、海の中でも別にできますよね。
そうそう。いや、ずっと一緒にいるんだから、なんで、その部屋入ってからいきなりみたいなのないだろうとか。ああいうのってなんかな、こう、久しぶりに会った男女が、
はいはい。
だったらわかるんですけど、まあ、もうなんだこれはって、ちょっとあれは思ったんですけどね。
ああいうシーンを入れないといけないんですかね。
まあ、落ち着いた状況から始まるのも変だしね。一回部屋入って落ち着いて家始まるのもなんか。
そうですね。一、シーンぐらいこう燃え上がる感じを入れないと。いけないというか。
いや、次どうなるんだろうな。ちょっと楽しみだな。
あ、もう一個、すごいどうでもいいかもしれないですけど、はいはい、気になった点、
はい。
あの、マドレーヌとボンドとその娘、女の子が一緒に逃げるシーンあるじゃないですか。
はい。
あの時に、女の子は蚊に刺されたみたいなこと言うじゃないですか。
言ってましたっけ？
言ってました。なんか、ああ、刺されちゃったんだね、みたいな。で、なんか、あの、ちょっと不思議なこと言ってるんですけど、蚊は友達がいるのかなとか、なんかそういうようなこと
を。ああ、言ってましたね。言ってました。
あれなんか蚊に刺されたじゃなくてなんかウイルスに感染したのかそういうことなのかなってちょっと思ったんですけど。
はいはいはい。
全然関係なかったですよね。蚊の話なんか一切どころ
だった。しかも別にそれなんか本編となくてもいい。
だからちょっと、わかんないなって思ったんですけど。ちょっとそこ不思議でしたね。なんかわかる方いたら教えてほしい。
確かに。もう一回そこも注目してみて。
あそこで蚊に刺される必要は何かあったのかなっていう。
そっか。
あれが一番不思議でした。はい。
まぁ、ちょっと長いっすよね、映画。
あ、確かに長いですね。もう盛りだくさんなんですけどね。
やっぱ年配の人見てる人僕多かったんですよ、周り。
あはは
多分、まぁ、おばあさんとかおじいさんが結構いたんですけど、やっぱトイレ近いじゃないですか。
そうですよね。
結構行かれてる人多くて、もうちょっと年配に配慮した方がいいんじゃないかって
。まぁ、せいぜい2時間。
うん。
で ですかね。3時間に近くなると、やっぱりね、難しいですよね。
やっぱ日本だと特にその若い子とか行くんですかね。なんか、結構年いってる人が行ってるイメージだったんですけど。
まあ、僕と同じぐらいの年の人は結構いましたね。30代ぐらいかなっていう感じの人は。
うん、大学生とか多分、あんま行かないですよね。
うーん、
主人公めちゃくちゃおっさんですもんね。
そうですよね。あの、まあ、他の作品わかんないんですけど、結構ジェームズ・ボンドっての年ですか、うん、みんな。
まあ、そうですね。すげえ若いっていう人はいないと思いますね、今まで。
じゃあまあ、ターゲットっていうか、まあ、主人公がそうなんで、もう仕方ないですよね。はい、ダニエル・クレイグが年取ったからっていうことでもまあないわけですね。
ああ、はい。
15年もやってますから、あれですけど。
はい。まあ、ショーン・コネリーの1作目とか、今はもう見返さないとわかんないですけど、その時はまあ、うん、まあまあ若かったんですかね、40代だと。
うん、でも40代多分ですよね。
30代、20、少なくとも20代でっていうことは絶対ないと思いますね。
そうですよね。中年ですよね。
うん、全部中年です。うん、なんか、僕一応その話がなるべく被らないようにと思って、あの、田丸さんの昨日か、その、表があったから聞いたんですけど、はいはいはい、そこで田丸さんがその、すごいサラリーマンって言ってましたね。
うん、
まあ言えてみよう
って。そうですね、うん。そう、確かにそうですよ。
うん、
しかもすげえモテるっていうね、
うん。だからやっぱ中年である必要性があるんだよ
ね。なるほど。まあ、うん、みんなの星じゃないですけど、そういうこと
なん
です
からね。まあ、終わったわけではないことは確かなんで、今後もまだ。
うん、そうですね。次、誰が、ボンドやるのかみたいなことは僕は結構楽しみだなって
思います、ね。しかもどういう始まりにするのか。
そうですよね。
マルチバース的な感じなのかな。
だから、難しいですよね。今、そういう作品結構多いわけじゃないですか。まあ MCU はじめ、そのシリーズ化してる作品もありますし、はいはいはい、だからどういう立ち位置で作っていくかですよね。
うん
うん、最近の観客はやっぱうるさいですからね。そういうところは多分ね。
もうでもしれっと始めてほしいですけどね。何だったんだみたいな。うん、で、リブートとかもせず、普通に、はいはい、問題が生じて、そのボンドが解決するっていうだけの話を、うん、にしてほしいですけど。
単体で見るにはその方がね、わかりやすいですよね。
うんうんうんうん、ミッションインポッシブルとかもありますからね、今。
ああ、そうですね。
うん
うん、まあ僕は、両方とも見るまで頭の中でごっちゃになってたので、もし、ショーン・コネリーとダブルスター。
だからあれも、まあ前は古い作品ですもんね、
う
ん、昔の。
そうね、まあ代表的なね、シリーズなんで。うん、まあ今は、わかりました。
あはい。
それぞれ区別
つけ確かに。いや、僕も確かにそうだな。はい、去年見る前、始めるまでは、そんなに区別ついてなかったかもしれないです。
うん、
このテープは消滅するみたいな。
うん。それがどっちの作品だったのかっていうね。
はいはいはい。確かに。じゃあこんなとこですかね。
はい。
はい。では今日は、007 No Time という題について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。